こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。今回のテーマは投資信託、資産運用、NISA、iDeCoなんかについてです。まあ、僕たちがね実際に利用している、まあ、おすすめのね投資信託についてもこう解説しながら、まあ、こういう形でね考えて資産運用していったらどうですかというね、まあ僕なりの考えをお話ししたいと思います。まあ僕自身ね投資信託で投資積立投資をずっとしてて、まあ、大学生の頃からしてるので、まあ、かれこれ10年近くやってます。で、まあ、元銀行員っていうね立場でもあるので、そういう観点からね鍋友さんのお役に立てるところもあるんじゃないかなと思って、これからねじっくりゆっくり丁寧に解説をお話ししていきたいと思います。で、結論から言うと、僕らが実際に利用していて、おすすめしたいと思ってる投資信託がセゾン投信っていうね投信です。これね僕が大学生の頃からずっと積み立てしてるので、かれこれねもうお付き合いとしては10年近くになるのかな。そんな経たへんか。まあ9年目8年目10年目何年目かちょっと忘れたんですけど、まあ、あの大学生のね3年生か4年生ぐらいの時からあの講座開設して、その時からNISAのね講座を開設して、ずっとね今に至るまで積み立てをしてます。で、このセゾン投信っていうものは、まあ、僕がなんていうかな自信を持ってというか、実際に自分も利用しててかつ、まあ、自信を持って、まあ、友達とか家族とか鍋友さんはじめリスナーのね、あなたにお勧めしたいって思えるようなサービス商品の一つです。それがセゾン投信。ちなみにね他にもいくつかあって、まあ、今回話それちゃうので詳しくは述べないんですけど、例えばオイシックスっていう宅食サービス、あとマネーフォワードミーっていう家計簿アプリ、あとフリーっていうね会計サービス、確定申告が簡単にできるクラウドのサービス、あと、Amazon プライムかな、はい、このね、4つ5つぐらいは僕がもう何年も使ってて、かつもう身近な人にねもうこれめっちゃ便利やからっておすすめしたくなるようなサービスで、まあ、このセゾン投信っていうのが、投信したいよとか、資産運用ねなんか始めてみたい、 NISA どれ商品ね選んだらいいのかな、イデコどうしたらいいかなって悩んでる方には、じゃあセゾン投資にしといたらってこうおすすめしたくなるような、まあ投資信託ですっていう、まあ、これが結論ですね。だから、まあ、今ね投資信託したいよとかなんか迷ってるよとか、 NISA これから始めたい、 NISA もね来年からすごい制度拡充するじゃないですか、あの後でねちょっとご紹介するんですけど、まあ、だから関心ね高まってる方いると思うんですけど、まあ、そういう方にじゃあセゾン投資でやってみたらっていうのを、まあ、ちょっとお勧めしたいかなっていう、まあ、そんなね話になってます。詳しいね概要はあの公式サイトをね放送の説明欄載してますので、そこをねポチッと押してもらって公式サイトをご覧いただければと思いますし、あとユミもね妻のユミもブログにねあのまとめてくれてますので、文章でも確認したよっていう方はあのブログね僕らのブログも読んでいただければと思います。これもあの説明欄にね貼ってるので、そっちも合わせてねご覧いただきながらお聞きください。で、なんでそんなにねいつもセゾン投信と言ってるのかっていう説明をする前に、そもそもこの資産運用してますかっていうところについて簡単にねちょっと触れたいと思います。皆さんね預金以外でなんか資産運用ってしてますかね、銀行預金以外。まあ、最近ね株とか投資信託とかね口座開設してそういうね資産持つ人増えてきてますよ。あと外貨預金とかね、まあそういうのも含めて何かしら円のね銀行預金以外でやってますよっていう人増えてるようなんですけど、実際鍋友さんでどうなんかな、どうですか、なんかやってますか、 NISA とか口座開設してます。あのねこれからの時代、まあ、人生100年時代とかね言われますけど、あの資産運用をしてないと結構大変なのかなって思ってます。で、今ねこれ放送をお聞きの鍋友さんいろんな年代の方いらっしゃると思うんですけど、まあ、基本的に全員ね資産運用は何かしらすべきやと思うんですよ。で、特に まあ、2,30 代の方がね、多分鍋友さんで一番多いそうなのかなって思うんですけど、まあ、我々のようなね、あの年代の人は全員で、ね、やるべきことがこの資産運用で、特にNISAを活用したね、資産運用っていうのは絶対やるべきことだと思ってます。だからね、みんなやってほしいんですよ。で、なんでかっていうと、もうね、この少子高齢化の人生100年時代、自分の資産は自分で守って増やしていかないと、まあね、僕らの老後って結構大変やと思います。もう年金もね、やっぱ当てにならないし、で最近ね、インフレやとか値上がりしたとかね言うじゃないですか、物価が高いとか。で、まあそんなねことで、物価が上がるってことは、自分らが今持ってる1万円で買える品物がどんどんなくなっていくってことなんですよ。1万円持ってても、僕らの老後僕らの老後っていうか、まあ何十年先とかにはね、その1万円で買えてたものがもう買えなくなってるんですよ、簡単に言うとね。ってことは、この1万円、今持ってる1万円を1万円のままただ単に、まあタンス預金してるとか、まあ銀行預金にね預けてるだけやと、まあお金は増えないし、銀行の金利なんて全然つかないしね、お金は増えないどころか、物の値段とかが上がってたりするんで、むしろ減っちゃってるっていう、目減りするっていう言い方するんですけど、1万円札は変わらないけど、その1万円で買えるものがなくなってたら、あるいは1万円で買える量が少なくなってたら、まあ、例えば今までね1万円でアパホテル泊まれてたのに、まあ何年かしたら2万円ぐらい払わないと普通にアパホテルどこも泊まれませんってなると、それってアパホテルの宿泊料金が上がったっていう言い方もできるし、あるいは1万円の価値が下がった、1万円やとね、アパホテルのサービス受けるには足りひんから、もう1万円足して2万円じゃないと釣り合いませんよっていう状態になってくるんですよね。だつまり物価が上がった、あるいはお金の価値が下がったっていう言い方をするわけなんですけど、まあだからね、もうお金だけで持ってたら、どんどんどんどんそれで買えるもの少なくなっていったりとか、まあ、するわけですよ。しかも老後の年金がね、いくらもらえるのかもようわからんし、で自分でね働いて稼ぎますって言っても、まあ限界があるじゃないですか、収入増やすって言ってもね。じゃあどうするかっていうと、まあ、自分の持ってる資産、貯金っていうのをちゃんと資産運用して、まあ、守っていく、増やしていくっていうのを、もう若いうちからコツコツねやっていくことが、まあ豊かな老後っていうか、まあ老後のためだけじゃないんですけどね。老後って言っても、まあ何十年先の話じゃないですか。そうじゃなくて、まあ5年後10年後を見据えても、今からコツコツ資産運用していく、守っていくっていう考え方が、まあ大事になってくるわけですよね。で今回ちょっと話がね、どんどんややこしくなっていくので割愛するんですけど、NISAね、来年からまだ法律は決まってないんですけど、来年からめちゃくちゃ制度が拡充されて、まあ、メリットの多いね制度に生まれ変わる予定です。でまあ生涯の投資できる金額がめちゃくちゃ増えたりとか、あるいは期間が無制限になって、まあもう死ぬまでね、非課税で、まあ、運用できる、そんな制度にね生まれ変わりそうです。まあ簡単に言うと、資産運用して利益が出たら、そのまあ 20% とかね、例えば税金で持っていかれるんですけど、それが持っていかれずに済む、非課税で運用できるっていうことで、まあだからすごい嬉しい制度なんですよ。だから絶対活用した方がいいし、全員でNISA口座は作るべき。これはね、NISA口座作らん方がいいっていうメリットはね、ほぼほぼないと思います。絶対作った方がいい制度なんですけど、じゃあなんでそんな嬉しい制度を国がね用意してくれるかっていうと、自分の身は自分で守ってよっていうことなんですよ。これはもう年金とかね、もう無理やから、自分らでちゃんと運用して、自分のお金自分で増やしてと、自分で守ってっていう、そういうメッセージやと僕は思ってます。だから、へー、兄さんなんや、なんかようわからんなとか、投資怖いなとか、株なんか、まあ株はやらなくていいんですけど、まあ投資信託とか怖いなとかね、銀行預金が、元本保証が一番いいわって思って何もしてないで、しないでいると、まあいざね、お金が必要になった時に、まああるいはこう収入、リタイアとかしてね、これからまあ年金生活やってなった時に、全然お金足りひんよとか、年金こんだけしか 月々入ってこないのみたいなことになってくるのかなって思ってます。まあこれ分かんないですけどね、分かんないですけど、まあ自分の身は自分で守らなあかんなっていうことなんやなと思って、まあ僕も自分でね資産運用ちゃんとやっていきたいと思ってるし、まあ鍋友さんにもね、まあ結局は自分ご自身でね考えることだと思うんですけど、まあ僕のなんていうかな考えとか聞いてもらって、まあせやなって思われる方が、うん、まあ少しでも増えたらいいのかな。特にね20〜30代とか同世代の方が一番聞いてると思うんで、来年からね兄さんも始まるし、このタイミングでちょっとお話ししたいなと思ってこんな放送にねしてます。さて、じゃあね資産運用したいよと、NISA とかねやってみたよってなった時に、まあ、僕はセゾン投信っていうね、投資信託をおすすめしたい。鍋友さんにはねぜひ活用してもらいたいなと思ってます。僕自身あと妻もね NISA 口座開設してて、これどっちもセゾン投信で開設してます。で、イデコもやってるんですけど、イデコもセゾン投信でやってます。厳密に言うとね、セゾン投信でイデコの口座って開けないんで、SBI 証券で口座開いて、そこのラインナップにセゾン投資があるんで、それを買ってるっていう感じなんですけど、まあ今の話は忘れてください。要するにセゾン投信のファンド、投資信託を、積み立てしてますっていう。で、それだけなんですよ。今までね、よくね、情報をね、なんかこう、ウォッチしてる方やったらね、S&P500 のインデックスファンドがいいらしいよとか聞いたことないですか？ S&P500 の投資信託がいいらしい。まあなんかそういうのね、流行ってるんですよ。今もめっちゃ流行ってます。で、そういうのを、僕も一時期ね、ちょっと積み立ててみたりしたこともあるんですけど、もう全部解約して、セゾン投信一本で言ってます。あと、動画でもね、一度紹介したことがある、ウェルスナビっていうサービスがあって、まあ、これは結構いいんですけど、まあ、投資信託いろいろ持ってるよりもね、もう一本にまとめて、シンプルにね、管理した方がもう都合ええわと思って、もう全部やめて、セゾン投信にもうまとめました。だから僕らが持ってる投資信託、っていうともうセゾン投信なんですよ。で、なんでそんなことしたかっていうと、まあセゾン投信を一番信頼してるからなんですよね。まあさっきもね、なんか老後やなんやっていう話してたんですけど、この要するに資産運用するとかNISAで積み立て投資していくっていうのはめちゃくちゃ長いスパンの話なんですよね。このなんか2年後利益取るとかね、5年で 何円儲かってるかなとか、なんかそういう話じゃなくて、もっと10年、20年、30年。で、僕なんか今30歳なんで、じゃあ老後で、老後っていうか、まあその、自分がね、死ぬ年齢がじゃあ100歳やとしたら、あともうなんか70年生きんのかいみたいな。70年の資産運用していくわけですよね。で、あるいは、もう自分が死んだ後の次の世代とかにもしかしたら資産を引き継いでいくこともあるかもしれんって考えたら、もっともっと長いスパンで見るべきなんですよね、この資産運用っていうのは。だからなんかね、流行りで決めるとか、なんかこれがいいらしい、今これが儲かるらしいよみたいな、そういう目先の情報で、あ、今これにしようかな、あ、こっちも良さそうやな、あ、あれやな、これやなとかやってフラフラしちゃうような資産運用が一番良くないんですよね。長い目で見て、なんかどっかに浮気したりせずに、もうじっくりじっくり自分が決めたその資産運用の方針でずっとコツコツ、まあ、積立投資をしていくっていうのが、まあ、僕的には一番おすすめやし、みんなにねおすすめできるやり方やし、まあ資産運用なんかね、こう短期的にこう儲かるかなどうかなっていう、そういうギャンブルじゃなくて、長い目で見て将来ね、まとまったお金が必要になるかもしれん、老後にはねもうちょっとお金が必要かもしれんっていう、そういう長い目でこう自分のお金を守っていく、あるいはこう増やしていく、そういうね考え方がこの資産運用ではねめちゃ大事になってます。だからさっき言ったような S&P500 ね、最近ねアメリカの株ってめちゃくちゃ上がりまくってたんですよ。まあ、最近というか最近は下がりかけてますけど、その去年とかね、去年一昨年とかもううなぎ登りで株価上がってて、なんかアメリカの株に投資しといたら勝手に儲かんのちゃうみたいな、あの言い方が結構ネットとかでもよくあるんですよ。で、投資信託おすすめってね調べたら、もう S&P500 っていうねアメリカの優良株500株に こう投資するような投資信託を買っといたらいいよみたいな、これもう買ってるだけでめちゃくちゃ儲かりましたみたいなね話がゴロゴロ出てたんですけど、そういう情報ってね結局去年は良かった、一昨年は良かったっていうだけで、今後一生いいかっていうと分からんし、でこの資産運用でめちゃ大事な考え方があって、上がる時もあれば下がる時もあるんですよ。だから当然下がるんですよね、いつか。で長期的な資産運用をしていく上で一番大事なのは、そういう下がった時でも積み立てをやめずに続けることなんですよね。わ、下がったから怖いな、もう売ろう、円預金が一番安全やって言って投資やめちゃうと、もう結局利益何もなしにもうマイナスになって終わるだけなんですよね。僕らは1年で利益出したいとかね、2年で利益出したいとかじゃなくて、10年とか20年とか30年ぐらいかけてじっくり増やしていくような投資を、30年もっとかな、50年とかねかけて増やしていく運用をしていきたいので、ちょっとなんか下がりましたよ、不景気ですよとか、そんなことにね動じずに積み立てをずっと続けていくのが結局長い目で見た時には、まあ、利益になるし、まあ、増えていくお金が増えていく、まあ、コツなんですよね。だからやめないこと、積み立てはやめないこと、月500円投資してます、5000円投資してます、5万円投資してます、まあいくらでもいいですよ。月々ね、投資信託の積み立てって言ったら、お金を毎月いくら投資しますって決めて、そこから銀行口座からね勝手に引き落としされて投資をねしていくっていうような運用なんですよ。じゃああなたが月5000円投資してるとしましょう。5000円毎月5000円、1月5000円、2月5000円、3月5000円、勝手にね5000円引き落としされて、例えば投資信託ね、なんか投資してます、ある日なんか世界的に不景気が来ましたみたいな、なんとかショック来ましたみたいな風に世間が騒ぎ始めて、で自分がね持ってる投資信託の価値も減りました、で自分がね5000円で投資してた元本よりも下回りました、なんかマイナスってなってますみたいなってなった時に、うわ怖いな、不景気らしい、じゃあ5000円の投資やめよう、今まで投資してたお金引き上げて円預金戻そうってするのが一番やってはいけない行動で、やるべきは結局ね、もう5年10年20年30年っていう話なんで、それはね景気ってね、いい時もあれば悪い時もありますよ。そういう風にサイクルがあるものなので、悪い時は悪い時でしっかり受け止めて、それでも5000円の投資をやめない、で続ける、でするとまた景気良くなっていくんで、で良くなっていったらまた自分の持ってる投資信託の価値も上がっていくんでね、だからそういう時は焦らずね投資を続けるっていうのが、この長期の資産運用では大事な考え方なんですよね。でそういうことができますかっていうことなんですよ。なんかアメリカの株投資してたら勝手に儲かるらしいみたいな、一番コスパが良くて儲かるのはこの投資信託だみたいなね、そういう情報結構ネットにあるんですけど、そういう情報で飛びついた人がじゃあ不景気になりましたとかねなった時に耐えれますかっていうことなんですよね。アメリカの株儲かるらしいぞって言って買って、いざアメリカ不景気になって自分の持ってる投資信託マイナスになったら多分めっちゃ怖いと思うんですよ。え、儲かるって聞いたのにみたいな、この1年2年でなんか 50% 増とかもう2倍になりましたとかいうのを聞いてたのに、え、マイナスなってんけどみたいなってなると、うわやめとこうってなる人結構多そうやなって思うんですよ。あるいは今アメリカの株いいけど今後なんか中国が来るぞみたいな中国株熱いみたいなね、この動画がね YouTube でいっぱい溢れ出してね、今は中国株だみたいな、ほなね、あのアメリカ株がいいらしいって言ってね、あのアメリカの株に投資するような投資信託買った人は、うん次中国かみたいな、アメリカの株より中国の方が良さそうやな、じゃあ、今持ってる投資信託を引き上げて中国に投資する投資信託にちょっと乗り換えようかなとか言って、やっぱこう浮気しちゃったりとかねするんですよ。もうこれはだって5年とか10年とかね20年やっていく話なんで、その10年の間にやっぱこっちにしようかなあっちにしようかなとか、ね、怖いからやめとこうかなとかね、そういう気って変わりやすいんですよね。人間って人間気変わりやすいじゃないですか。なかなか決めたことをこうやり続けるって難しいですよね。いろんな誘惑もあるし、 だからこういう資産運用長期でやっていきますよ、積み立てしていきますよ、NISAでやっていきますよっていう時には、なんかこれがいいらしいとかね、今これがめちゃ儲かってるらしいぞみたいな、そういうなんか目先の情報で選ぶっていうのは結構危ないなって思ってます。じゃあどうしたらいいかっていうと、自分が10年後20年後50年後あるいは次の世代も含めて、任せられるかな、お付き合いできるかな、そういう投資信託かなっていうのを考えて選べば、腰を据えてじっくり不景気の時も、なんか中国が暑いとかね、アメリカが暑いとかねそういう情報が世に溢れてても、自分はこれと決めたんだと思ってコツコツ続けられるようなものを選べばいいのかなと。で、僕にとってはそれはセゾン投信でしたっていうことで、鍋友のあなたにもぜひおすすめしたいですっていうような、そんな放送ですなんか思いついたままになんかちょっと脱線してしまったんでなんか伝わってるか心配なんですけど、まあそういうことなんですよ。で、なんでじゃあセゾン投信が信頼できるかっていうと、で、実はセゾン投信ってこの長期分散積立投資の先駆けでもあるんですよね。このね、セゾン投信設定されたのが2006年だか7年だかそれぐらいで、まあもう結構ね運用して長いんですよね。で、ここの会長の中野さんっていう人がね、なんか積立王子とか呼ばれてたりするんですけど、日本人にこう長期のね、そういう資産運用を根付かしたいっていう思いを持って、まあ、セゾン投資に立ち上げて、で、実際ね、その全国でね、セミナーしたりとか、いろんなコラム書いたりして、まあ、投資とは何か、長期のね、資産運用とは何かみたいな啓蒙活動をね、されてるような人で、まあ、だからね、この中野さんっていう会長の、この長期投資に対する、関するこの信念が、このセゾン投資にはね、こう一本の軸として、こう、貫いてるんですよね。だからなんかこう口座数とかね、顧客数増やしたいからなんかあの手この手でいろいろやりますっていうことじゃなくて、ちゃんとこの投資とか、長期投資のね、投資信託の、まあ思いを発信して、でそれに共感してもらったお客さんに、口座開いてもらって、でこれから10年20年50年次の代までお付き合いしていきましょうっていうスタンスで、まあこう事業されてるところやなと思ってるんですよ僕は勝手にそう受け止めてるんですけど、まあなんかそういうね、あの雰囲気をね感じます。ゴリゴリじゃないっていうんかな。いや、だからね、結構セゾン投資普通にあの口座数めっちゃ多いんですよ。残高も多いし、なんかランキングで見ると割と上位の方にね、その純資産ランキングとか言ったりしますけど、そのお金がどんだけ集まってるかみたいなランキングでも普通に上位にいるような投資信託なんですけど、まあなんかそんなにこうゴリゴリしてないのに、それだけなんていうかな、お金集まってる、お金を預かってるっていうのは、やっぱりそのなんか信念というか理念がそれだけ伝わってるんやなっていうのは思ったりするんですよね。だから結局セゾン投資に集まるような人って、まあ僕みたいな、あ、セゾン投資なるほどなみたいな、あ、この会社やったら長期的にねお付き合いできそうやなって思ってた人が比較的多く集まってると思うんですよね。なんかこれが儲かるらしいとか、今はこれが流行り らしいみたいな、そうミーハーで集まった人じゃなくて、あ、なるほどこういう会社なんやってなんか分かった上でというか共感した上で口座を開く人が他の投資人と比べてすごい多いのかなと。だから会社も信念、その運用会社セゾン投資も長期投資の信念があるし、集まった顧客も、信念があるんですよ。例えば僕とか例えば僕らみたいな、人は、まあ、共感してセゾン投資にNISA講座開いてるわけなんですけど、やっぱ長期投資しようと思ってね、もう他にフラフラ浮気したりとかね、あの不景気になったらお金引き上げたりせずに積み立てコツコツしていこう、何十年スパンで頑張っていこうみたいな風に思いを持ってやってるんですけど、そういう人がね周りにも多いと思うんですよ、セゾン投資を開いてる人って。ってなると実はメリットがあって、お金が、安定的に集まってる投資信託っていうのは結構安全なんですよね。なんか儲かるからうわーってお金増えて、でなんか不景気になって下がってきたからやめとこやめとこって言って引き上げてみたいな感じで、お金の出入りがね激しい投資信託って結構あの運用大変やったりとか、お金なくなりすぎてもうやめですってね、 解散ですみたいになったりすることもあるんですよ。実際そういうね投資信託あったりするんで、だから投資信託が結構安定的にね安全に運用されてるかな、10年後20年後も大丈夫かなっていうのを判断する一つの基準に、まあ、純資産額が増えてるかっていう観点があるんですよね。要するに純資産ってその投資信託の集まってきた、まあ、お金がちゃんと増えてるかっていう話で、これね各投資信託のその目論見書っていう、まあ、パンフレットみたいなのを見たら全部載ってるんですけど、いい投資信託で、積み立てでねどんどん増えてる投資信託は純資産額っていうその集まってきたお金の額が右肩上がりでどんどん増えてる傾向にあるんですよね。まあ、もちろん波はねあったりするんですけど、パッて見た時にあもう右肩上がりやなってなってます。でセゾン投資の投資信託はもうまさに右肩上がりで増えてます。だから積み立てする人がどんどん増えてるってことですよね。でしかもなんとかショックとかなんか不景気ですみたいな時にも増えてるんですよ。でなどういうことかっていうと、不景気やからといってもうお金積み立てやめようとか今まで預けたお金やめようって言ってお金引き出した人があんまりいないっていう、でそうやってね結構すごいことで、それだけだから何回も言ってますけど10年20年でやってこうみたいな人がちゃんとこう腰を据えてね理念を分かった上で投資してる人が多いから、多少不景気になったからといって積み立てやめへんよっていう人が多くて、で右肩上がりにどんどん増えてるっていうところなんですよね。いやこれ面白いんですけどね、あの不景気になったからって言ってお金めちゃくちゃ減ってる投資信託とかもあるんですよ。これあのユミのねあのすっぴんっていうその妻のブログの方でも画像付きでね他の投資信託の悲劇をねご紹介してたりするので、まあ、興味ある方はねブログも見てみてください。やっぱ投資信託によって違うんですよね。そうだからこういうところが長期で投資していく上では結構大事な視点やと思うんですよ。こう目に見えないところですよね。なんかその会長がなんか信念持って、でその運用会社もなんか長期投資のねこう長い目で、やってるところなんかとか、まあ、実績があって信頼できんのかで、その会社に集まった、まあ、他の、資産運用してる口座開設してる利用者の人がちゃんと同じような長期的な目線を持ってるのかとか、なかなかねあのおすすめランキングとかには出てこない部分なんですよ。こう目に見えないというか数値化しにくい、ね、ところかもしれないんですけど、意外とこういうところが後々聞いてくるのかなってね思ってます。5年とか10年とかね経った時に、まあ僕自身もう10年近くやってるんですけど、まあ続けててよかったなってやっぱり思うし、この10年の間にねなんとかショックとかねコロナショックとか中国チャイナショックとかね なんかいろいろありましたっていう時にもまあ安心してね任せられたし、今までねずっと続けてこられてるので、うん、やってきてよかったのかなって思います。あ、そうそう、だからこのねなんとかショックをいっぱい経験してるっていうのも強みなんですよね。セゾン投資その設定資産が最初にね2006年だか7年だかみたいなことを言ったと思うんですけど、ってことはあの2008年9年ぐらいのあのリーマンショックを経験してるんですよね、このセゾン投資は。だから設定した直後にもう世界的な大恐慌に襲われるっていう、まあ不運なのか、でも逆にねそれが幸運で、最初にそういうショックを経験したからこそ会社もねあのそういうショックあるぞっていうのをちゃんと認識してるし乗り越えた経験があるし、あとね僕はその頃口座開設はしてなかったんですけど、その頃からねあの保有してる人もいたわけで、そういう人はねもういきなりリーマンショックに見舞われたわけですけど、まあそれを乗り越えてね今に至るわけですよ。いやだからそういうね先輩のなんていうかなあの保有してるねユーザーがいるっていうのは心強いですよね。リーマンショック経験してる人が一緒にね投資やってるわけですよ。まああとはそのチャイナショックとか、コロナショックとかをね、まあ、僕は経験しましたけど、まあ、そういうね僕らが一緒に長い目でやってこうぜってこう運用してるのがセゾン投資なんですよね。まあ、だからおすすめですっていうことをね言ってたりします。でセゾン投資もねあの最近ねなんか無料相談窓口とかやってたりするので、まあ、興味ある方はねそっち相談してみてもいいかもしれないです。まあ、僕は使ったことないんですけど、そんなサービスねもともとなかったんで、なんかね新しくやり始めたみたいです。なんかサクッと相談できますみたいなやつと、なんかじっくりズームで サクッと LINE で相談できますってやつと、じっくり Zoom で相談できますみたいなやつかな。なんか個別にね、そういう相談できるみたいなんですよ。相談室とか言って。顧客本位の相談室って書いてます。じっくりとことんコース対面60分。お気軽サクッとコース電話15分。いやね、こんなことやってるんですよ。これめちゃくちゃね、会社にとってはコストかかると思うんですよ。人員もね、割かなあかんし、時間も使うしみたいな。でも、まあなんかお客さんにとって投資の不安とか、あとライフプラン、なんかいろんな投資どうするかっていうのは、要するに自分のライフプランとかマネープランどうするかにも関わってくるじゃないですか。でそういう部分も含めて、まるっとお金のこと相談できますよみたいなサービスなんですよね。で、あの普段やったらね、こういうサービス絶対おすすめしないです僕は。あのよくね、無料でお金の、あの FP にファイナンシャルプランナー相談できますみたいなサービスあるんですけど、あんな絶対僕はおすすめしないですよ。その辺にあるやつ、信頼できる人のね紹介とかだったらいいですよ。でもなんか広告とかでよくあるやつはおすすめ基本しないですよ。なんでかっていうと、無料の相談ってことはその後有料のなんかが絶対控えてるんですよ。無料で FP に相談したら、じゃあこの保険にしましょうとか、なんかこれのやりましょうみたいな、なんか有料のねサービスの紹介セットがあってこそ無料の相談が成り立つんで、まあ、あるいはその後のねなんか契約か分かんないですけど、まあっていうね裏があったりするので、とりあえず相談しようかに、よくあるなんか無料の FP 相談っていうのはちょっと危険やなって思ってるので、普段やったらおすすめしないんですけど、まあセゾン投資やったら紹介したいなって思います。でなんでかっていうと、セゾン投資って投資信託しかやってないんですよ。しかも自分とこの投資信託だけだから、結局紹介するとしても自分のセゾン投資しかなくて、なんかじゃあこの保険にしましょうとか、これにしましょう、あれにしましょうとかやって、なんかなんていうかな、バカ高いなんか手数料のなんかようわからん商品紹介されるリスクがないんですよね。そうそう、だからなんか利害関係がね、そんなこう、乱れないっていう言い方したいんかな、まあその変なもん紹介したりっていうリスクがないので、まあセゾン投資にちょっと興味あるよっていう方で、なんか積み立て額どうしようかなとか、なんかどういう気持ちで自分の資産状況やったらどんな形で投資してみたらいいのかなみたいな不安がある人は、この相談窓口やってみるのもいいかもしれないです。まあこれやとね、紹介されたとしてもセゾン投資の投資信託だけやし、でセゾン投資自体は僕がおすすめしてるので、まあいいのかなって思います。まあだからね、こういうなんか地道なことをやってる会社なんですよね。こんなコストめっちゃかかると思うんですよ、会社にとって。こんなね、なんか相談窓口とかせんと、もう広告バンバン売ってお客さんバーって増やすっていう方が意外と儲かるのかもしんないですけど、そうじゃなくて、まあちゃんとね、お客さんのお金の不安とか投資の不安を解消して、でまあうちと一緒にコツコツやっていきましょうよみたいな、なんていうかな、基盤作りっていうか、まあお客さんともこう長期的なねお付き合いしていくんやみたいな、こう思いがこっからも感じられますよね。だからまあこういうところが、長い目で見た時にいいんやろなって思うんですよ。そうだからなんかね、最近こう手数料とか報酬、信託報酬って言ったりするんですけど、まあそういうコストがなるべく低い、やつを選ぶべきだみたいな話よくあるんですよ。低コスト低コストみたいな。で確かに手数料とかコストは低い方がいいのはもちろん間違いないと思うんですけど、あまりにも手数料ってもうより安いやつってこだわりすぎると、それこそだからなんていうかな、手数料安いからって選んだやつってやっぱりこう損が出たりするとやっぱ怖くなってきたりとか、もっと安いやつが出たらそっちに乗り換えようかなとか言って、あんまりこう安定しないですよね。で手数料っていうのもそれに見合うだけの価値があれば全然払っていいことだと思うんで、でセゾン投信はそのめちゃくちゃ最安かっていうとそうではなくて、もっと安いね、ところあるんですけど、それを上回るその手数料分の価値が十分あるのかな、じっくりね安心して任せられるっていうその価値、があると思うので、まあ、コストについてはねそこまで気にしてないです。まあ、バリ高でもないですしね全然。 めちゃ安い他のやつに比べたらちょっと高いんですけど、まあそれに見合う価値はあるかなと。でセゾン投資の、方針としてもコスト競争はしませんってね明言してますしね、あのもっとね大手のね運用会社はもうコストバーンで下げてねできますけど、うちみたいなセゾン投資一本でねやってるような独立の運用会社はそんなコストをね極端に下げるっていうのはもう無理やし、そんな下げてね競争したところでしゃあないので、そんなことじゃなくてちゃんと手数料に見合うサービスとか、あと安心してね任せてもらえるような基盤をしっかり作っていきたいですみたいな方針でやってて、まあ、それはねなるほどやなって思ってます。でここからは具体的な話なんですけど、まあ、ちょっと駆け足でね、さらていくと、セゾン投信実は投資信託がね選べるの3つあるんですよ。今3つ設定されてます。セゾングローバルバランスファンドっていうのと、セゾン資産形成の達人ファンドで、セゾン競争日本ファンドっていうものがあって、僕らはセゾングローバルバランスファンドとセゾン資産形成の達人ファンドっていう2種類を積み立ててます。だから基本的にはこの2種類がおすすめで、めちゃくちゃ日本株でねやってきたよっていう人はセゾン競争日本ファンドって、これ 100% 日本の企業だけなんですけど、なんかセゾン投信が厳選した20社ぐらいにこう集中投資するっていうファンドなんですけど、まあこれはまあ日本株に思い入れがある人はどうぞっていう感じで、普通に資産形成ねじっくりやっていきたいよっていう人はさっき言った日本のファンドがおすすめ でしかもどれか1個選ぶっていうことであれば、セゾングローバルバランスファンドっていうやつをとりあえず1つ選んでおくと間違いないと思います。これはインデックスファンドって言われるような種類の投資信託になってます。インデックスファンドが何かっていう説明をするとややこしくなるので、簡単に言うとまあぼちぼちの成績ってことですぼちぼち、まあ、ちょっと言い方あれかな、まあ平均目指すって感じ、あのより多くを目指すわけでもなくて、まあ、平均ぐらいを目指していくみたいなファンドです。だから平均狙いやから手数料も安いんですよね。手数料も安め、それがインデックスファンドです。でこのセゾングローバルバランスファンドっていうのが、株式への投資に 50%、 債券への投資に 50% っていう、株と債券に 50% ずつっていう投資なんですよね。でまあこれ諸説あるんですけど、基本的に、株 100% より株 50% 債券 50% の方が安全やと言われてます。なんでかっていうと、株と比べて債券の方が値動きが小さい傾向にあったりとか、株が大暴落して下がった時には債券はそんなに暴落してなかったりとか、逆に債券が下がった時は株がそんなに下がってなかったりとかして、こうクッションにそれぞれ補いながら、それぞれの損を補いながら、まあ、クッションになるので、50-50 でやる方が安全やと言われてます。株 100% やったら株が暴落したら 100% というか、その株だけなんでね、ボーンって株の分全部落ちるんですけど、半分が債券やったら、債券がそんなに落ちてなかったらね、株50の株式 50% の分の下落で耐えれるみたいなところがあったりするんで、まあ値動きがまあ割と安定的やということなので、まあ、 あのどれか1本選んで一生ね投資していきたいってなったら、このバランスファンド、まあバランスっていうぐらいなんでね、バランス的にねいけますっていうことですね。でしかも株50債券50なんですけど、その内訳としてはいろんな世界の株とか債券に分散投資してるっていう仕組みになってます。アメリカの株ももちろん買ってるし、日本の株も買ってるし、ヨーロッパのねドイツとかいろんなところの企業の株にも投資してるし、あるいは中国とかインドとかそういうところにも投資してるしっていうね、もう世界全体に投資するっていうイメージかな。だからそういう投資信託がこのセゾングローバルバランスファンドになってます。まあ結局世界全体の経済って緩やかに成長していくよねっていう話なんですよね、人間が活動してる以上ね。日本はねなんかこう、失われた何十年とか言ってどうなんやって言われたりするんですけど、でも今後日本もね、あのもしかしたらかつてのような成長を遂げるかもしれんし、で遂げなかったとしてもアメリカは成長してたりとか、中国が成長したり、インドとかベトナムとか そういうところももっとね人口も増え続けて、経済成長してたりしますよね。だから世界全体で見た時にはまあ世界経済って成長してるし、日本がちょっと不調やったとしても他の国が成長してたりするわけなんで、長いスパンで考えたら世界全体に投資しちゃったら増えますよねっていう、そういう話なんですよね。でそれを一つの投資信託で全部できちゃうっていうのがセゾングローバルバランスファンドっていう、こういうバランスファンド、世界全体に投資するようなファンドになってるということなんですよね。だから、アメリカいいらしいとか中国いいらしいとかどこどこが今イケてるみたいな情報はこう何年かにね一回サイクルでいろいろ回ってきて、今はここが熱いここが熱いとかって動いていくと思うんですけど、まあそういうね情報にこう引っ張られずにもう最初から世界全体に、投資しましょうよと。でインデックスファンドなんで、まあ、平均狙いですよ。今ここがいいらしいとか手数料こっちの方が安いとかね、そういうので飛びついたりして、まあ、結局なんかどっちつかずなことになるんじゃなくて、もう平均狙いで世界全体に投資してもうじっくり5年10年20年30年でやっていきましょうよっていう、そういうねスタンスでまあ投資する、まあそれがおすすめやと思うし、それが、まあ信頼してねできるのがセゾン投信かなと思って、まあ僕らはNISA講座開いてね、まあコツコツ積み立てしております。いや結局ねこういう長期の積み立て投資ってね続けるのが一番大事なんですよ。で一番難しいのが続けることかもしれん。人間の気って変わりやすいし、やっぱこうしようかな、やっぱあっちの方がいいかなとかってねこう浮気したくなるんですけど、そういうのをせずにもうずっと続けていく、どんな時でもねっていうのが何よりも長期の積み立てで大事な秘訣かな。だからこう不景気になりましたとかね、なんとかショックが起こりましたみたいなニュース見ても、わもう投資信託解約しようとかね積み立てやめようって思うんじゃなくて、もうそれはコツコツ続けていく。なんか資産がね、あの積み立てしてる投資信託が今マイナス何パーになりました、マイナス 10%、 20% になりましたってなっても慌てずにね、どうせそのお金別にそんなすぐ使わないんで、あの積み立ては続けてやっていくといつの間にかプラスになってるし、いつの間にかあこんな増えてたんやっていう風になっていくんでね、もう積み立てをやめないっていうのが一番の成功の秘訣です。でとはいえお金ってあの増やして楽しむもんじゃないんで、使ってなんぼですよね。お金って持っててもね、ただのお金というか投資信託の残高増えて喜ぶ気持ちはあると思うんですけど、あー増えたわ増えたわって言ってね使わないともったいないんで、いつか使うと思うんですが、それはね使う時に使う分引き出したらいいんですよ。もう ATM みたいなもん、4日後に出てくる ATM みたいな感じかな。うん、その教育資金でなんか大学の入学費用が必要やとか、なんか海外旅行行きたいからとか、あるいはねもうリタイアして、お金が必要やから毎月コツコツ、引き出していくとか、まあそういう形でもいいと思うんですけど、まあ、必要になったらお金その必要な分引き出すでいいと思うんですよね。必要ないのになんか怖いからとかね、なんか やめとこうみたいな感じで引き出すのは一番もったいないやり方なんで、積み立て自体は続けて必要なお金があったらその分まあその都度出すっていう、まあ、そういうやり方で、まあ、積み立て自体はずっと続けていくっていうやり方がいいかな、ということをお伝えします。そんなもんかな。そんなもんかな。はい。まあ、今回はね、あの、新NISAも来年から始まるっていうニュースもね、あったりしますし、最近ね、その投資信託とかNISAとか始める方も増えてるみたいなね、話もよく聞くので、まあ、僕らがね、実際、もう10年近くやっててNISA講座でね積み立てコツコツやってるセゾン投信おすすめご紹介ねしました、まあ、僕ら他にもねいくつか投資信託やってたりしたんですけど、もう邪魔くさいわと思ってもう一本にねセゾン投信一本にまとめちゃいました。もうその方がね管理も楽やし、なんかあれもこれもやったら聞い散るんですよね。なんかこっち解約しとこうかなとかね、こっち積み立て増やしとこうかなとかね、いろいろ考えちゃうんですけど、もうセゾン投信一本ってしたらもうあとは何も考えずに勝手に積み立てしていくだけで済むので、まあそっちの方がね気持ちよかったなと思って、まあそういうね資産整理もこの前したところだったので、なんかこうタイミングもあってね、こういうお話してみました。鍋友さんにはねなんかこう目先の利益とかねコスパだけじゃなくて、まあ急がないでねゆっくりゆっくり歩いていく、こう20年30年 とかね、老後を見据えてじっくり資産を守っていく、増やしていく、まあ、そんなね長期な投資が一緒にできればいいなと思ってます。何かね質問とかあればコメントとかレターでお寄せいただければお答えしたいと思います。セゾン投資の公式サイトは、この放送のね説明欄にリンクも貼ってます。ここからね口座開設とか資料請求とかできたりします。あと、ブログにね妻がまとめてくれたものもあるので、こっちもね、興味ある方は読んでみてください。これもね説明欄 URL 貼ってます。じゃあね、今回最後までお聞きいただいてありがとうございます。僕こういう話すると長いでしょいつも話長い方なんですけど、このなんか資産運用とかねこういう話好きなんですよなんかもう熱く語りすぎましたけど、途中脱線もしましたけど、最後までお聞きいただき感謝申し上げます。はい、また次回以降の放送でお会いしましょう。ほな。